聖書をお読みいたします。新約聖書ヨハネの黙示録7章9節から17節新約聖書460ページです。この後私が見ていると、見よ、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった誰にも数えきれないほどの大群衆が白い衣を身につけ、手にナツメヤシの枝を持ち、玉座の前と子羊の前に立って大声でこう叫んだ。救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものである。また天使たちは皆、玉座、長老たち、そして四つの生き物を囲んで立っていたが、玉座の前にひれ伏し、神を礼拝してこう言った。アーメン。賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力が、よよ限りなく私たちの神にありますように。アーメン。すると長老の一人が私に問いかけた。この白い衣を着た者たちは誰か、またどこから来たのか。そこで私が、私の主よ、それはあなたの方がご存知ですと答えると、長老はまた私に言った。彼らは大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのである。それゆえ彼らは神の玉座の前にいて、昼も夜もその神殿で神に仕える。玉座に座っておられる方がこの者たちの上に幕屋を張る。彼らはもはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどのような暑さも彼らを襲うことはない。玉座の中央におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へ導き、神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからである。説教白い衣の民と題してお伝えいたします。で、本日の場面には天上の礼拝が描かれていますけれども、その時間軸が重要なんですね。世界の終わり、つまり終末そのものではなく、終末が近づいてくる途中における天上の礼拝であります。くれぐれも終末が訪れた後の天上の礼拝と混同するわけにはまいりません。まだこの段階では世界は終わっていない、完成していないのです。本来は天上の礼拝というものは終末が来てから行われる礼拝であります。ですからまだ終末が来ていない段階で天上の礼拝というのは本当はおかしいのではないかと、聖書だからおかしいはずはないんですけれども、あえて天上の礼拝という形で幻が描かれているんですね。まだ世は終わっていないんだけれども天上の礼拝なんですね。ということはですね、この幻というのは終末の先取りを思い起こさせる、思い起こさせつつも実は現在と重なっているんですね。現在私たちが守っている地上の礼拝と重なり合っているのではないかと、そう気づかされる次第であります。全く関係ないところで行われる礼拝だったらあまり意味がないんですね。そうではなくて、今私たちが守っている礼拝がどのような意味があるのかということが関係してくるわけなんですね。つまり夢や幻として描かれているようでいて、実際は現在の礼拝を守る私たちの姿がこの御言葉に描かれている人々と被っている、重ね合わされている、そう捉えることもできるわけなのです。で、その、一番中心として今回描かれているのがですね、白い衣を着た大群衆なんですね。 もちろん主役は神様キリストなんですけれども、白い衣の民にスポットが当てられて、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった誰にも数えきれないほどの大群衆って言われているわけですけれども、これは世界中から集められた神の民、救われた人々を表しているんですね。ヨハネが生きていた時代にはまだこんなにたくさんのクリスチャンはいなかったかもしれないんですけども、これから増えていくであろうクリスチャンも含めてこの御言葉には描かれているわけなんですね。しかも今私たちこの世界にはまあ大体20億人ぐらいクリスチャンがいると言われているんですけれども、これから先クリスチャンになる人も含めて、この聖書が書かれているから、書かれた時から世が終わりに至るまでの全てのクリスチャンということも含まれるわけなんですね。で、まず注目すべきは白い衣なんですね。彼らはなぜ白い衣を着ているのでしょうか。衣という言葉は短い着物じゃなくて長い着物なので、どちらかというとフォーマルな着物ではないかと言われているんですけども、もう少しなぜ白いかというのはもう少し先に書いてあるんですね。彼らは大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのであると。で、まずは、半分に分けてですね、大きな苦難を通ってきたものということなんですが、大きな苦難で代表的なものはやっぱり殉教なんですね。もちろん殉教に限定されているわけではありません。神を信じるがゆえに受けるであろうあらゆる苦難がここには含まれるのです。そういう者たちはその衣を子羊の血で洗って白くしたとあるんですね。で、ここでの白いという言葉は文字通りの白、物理的な白のことではないのはお察しがつくかと思うんですね。白い服を赤い血で洗っても白くなるはずはないですよね、本来は。本当にそんなことをしたら、だいたい乾いた後は茶色っぽくなるんじゃないのかなって、勝手に想像するわけですけれども、そういうことじゃないんですね。白い衣を着たものというのは、キリストの血によって神の御前に潔白なものとされた人たちであります。キリストの血がなければ白くはなれなかった。そこが重要なんですね。本当は白くなんかなかったのに、キリストの血によって白いとみなしていただける。あなたは潔白だと言っていただける。つまりここにいるのは神から許された者たちなのです。許された人々にはキリストの血の他には何ら条件や制限はありません。国籍も種族も民族も関係なく救われる。もちろん所得の条件も学歴の条件もありません。ありとあらゆる人々がキリストの血ゆえに白い衣を着ることが許され、神の御前に集う。これ当たり前のことではあるようなんですけども、案外このことって見過ごしにされる部分があるんじゃないかと思うんですね。無条件なんです。キリストの血をいただくだけで白くさせていただける。私がこの情景から感じたのは平和であります。具体的に本日の御言葉に平和という言葉は出てこないんですけれども、世界中のあらゆる人々がそれぞれの違いを超えて一つところに集まり、同じキリストを賛美する、そこに真の平和があるのだと言ってもよいかと思うのです。しかし同時にですね、困難も感じるんですね。 日本社会でいきなりキリストを信じましょうと訴えても、え、なんで、日本には仏教や神道があるでしょ、それじゃダメなのっていう人本当に多いんですけど、そういうふうに言われてしまうのがオチでしょう。そういう典型的な日本人に対して、キリストじゃなきゃダメなんですと力説すればするほど、この人怖い、関わりたくないと思わせてしまう可能性は大であります。そんな調子だと、果たしてこの国からクリスチャンがどれだけ生まれるのだろうと余計な心配をしてしまうかもしれませんが、だからこそ優しく丁寧に伝えていく必要があるかと思うんですね。意外と日本人って議論をしない民族で、批判とかされたりするとすぐ、まあ、心が壊れちゃう、折れちゃう人が多いんですけど、だからこそ優しく丁寧に、とにかく諦めることはできないですね。神様は住む場所を広く用意してくださっているんですね。で、それもそのはずなんですが、白い衣を着た大群衆の数は何人って書いてるかというと、誰にも数えきれないほどだと言われているんです。神様は世界中の人々を数限りなく招こうとしておられるんですね。で、この前の箇所には、刻印を押されたイスラエルの民14万4000人という数字が出てくるんですけれども、神は14万4000人しか天国に入れないという意味ではありません。そもそも天国はそんなに狭い場所でしょうか。天国には東京ドーム3個分のキャパシティしかないなんてことはありえない話なんですよね。結構その辺は勘違いして14万4千人しか救われないんだっていう人もいないわけではないんですけど、そんなことが書かれているわけではない。それだけ天国は広いんですね。福音宣教が難しいとされる日本においても、神はできる限り多くの人を招きたいと、そう思ってくださっていることを忘れることはできません。そして彼らは何をするか、文字通り世界中から数えきれないほどの白い衣の民が集められて、ナツメヤシの枝を持つって書いてあるんですね。このナツメヤシというのは勝利の象徴なんですね。勝利の印として白い衣の民が、数えきれないほどの民が集まってナツメヤシの枝を持っている。で、大切なのは勝利の中身なんですけど、勝利の中身とはもちろん神の救いに他なりません。人間が勝利するのではなく、神がキリストによって勝利なさるのです。その救いの具体的な中身とは、キリストの血によって真っ白に現れた民が数えきれないほど集められること。これは勝利なんですね。それを邪魔する闇の力があるんですよ。でも闇の力が邪魔しようと、いろいろ手を変え品を変えする中を、数えきれないほどの白い民が集められるんですね。その闇の力はどうやって妨害しようとしたのか、それ最たるものはやはりキリストの十字架だということを忘れることはできません。キリストの救いをぶっ潰すために闇の力は十字架を使おうとしたんですね。でも闇は十字架で神の子を滅ぼそうとしたけれどもできなかったんです。神の子を滅ぼそうとした十字架こそがかえって勝利の印になったのです。これはすごいどんでん返しなんですよ。こうして集められた大群衆がキリストの勝利を称えるのであります。救われた民の叫びに添える形で天使たちが神を崇めます。アーメン、賛美、栄光、知恵、 感謝、誉れ、力、威力が、いよいよ限りなく私たちの神にありますように。アーメン。ここで言われている賛美や栄光、感謝、誉れ、力といった7つの言葉を聞いて、何を思い浮かべるでしょうか。真っ先に神様と答える方はちょっと真面目すぎるんじゃないかと思うんですね。私はこの7つを聞いてすぐに暴君を想像してしまいました。ドナルド・トランプさんもちょっと思い浮かんじゃったんですね。皮肉にも人間の支配者が我が物として誇り、そのことで俺様を称えろと人々に向かって押し付けてくるもの、それが賛美や栄光、感謝、誉れ、力といったものであります。ボークみたいな人っていうのは俺を褒めろ、俺に感謝しろってしきりに言うんですね。パワハラ系の上司とかもそうかもしれないんですけど、俺はこんなに頑張ったんだぞって、どうだお前も頑張れっていうふうに、まあ鬱陶しいわけですけれども、たとえ傲慢な暴君でない一市民であっても、これら7つのものはそれを得ること自体が自己目的化し、下手をすると崇拝の対象にもされてしまいがちであります。およそ人間であれば、まあ誰かに褒められたいっていうのはあると思うんですけど、ここで言う7つのどれかを我が物として、上、人の上に立ちたいという願望が腹の底のどこかにはあることでしょう。私もあります。そうではありますが、これらの7つは本来神のものであります。賛美も栄光も知恵も感謝も誉れも力も威力も本来神のものなんです。神のものであるはずの賛美や栄光を欲しがる人間がいるからこそ平和ではなくなるのです。そして厄介なことにですね、賛美や栄光が俺様のものだと豪語する暴君というのは、かわいそうな人々から一定程度の支持を得てしまう現実があるんですね。結構そういう暴君って人気がある。数ヶ月前のアメリカもそうですし、今のブラジルもそうですけど、俺様的な人が結構モテるんですね。そういう世の中にあって、これら7つを人間のものではありませんと白状して、神のものにお返しして、神を賛美するところにこそ真の平和があるのです。そういう意味において、白い衣の民は真の平和に預かっている民だと言ってよいかと思います。だからこそとなるわけですけれども、白い衣の民はこの世が続く限り迫害にさらされるんです。暴君ではなく神を崇めますって大々的に宣言すれば、必ずそれをまあいじめてくる人はいるわけなんですね。例の7つのものは神様だけのものですよと、この世の偉い人に向かって言えば言うほど嫌われ、疎まれる機会が増えていくことでしょう。そうした迫害に対する神の思いが本日の御言葉の15節以降に記されています。それゆえ彼らは神の玉座の前にいて、昼も夜もその神殿で神に仕える。玉座に座っておられる方がこの者たちの上に幕屋を張る。神は礼拝する民の上に幕屋を張って守ってくださると、力強い約束の言葉を聞かせていただくのです。この約束は現在の地上の礼拝でもう始まっているんですね。ただ始まっているけども、まだ完成は迎えていない。終末の到来とともに成就するものなんです。だからこそ守ってくださるというありがたい言葉をいただいても、まだ私たちの迫害は病んではいないですね。でさらに続きます。彼らはもはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどのような暑さも彼らを襲うことはない。ここには 神の庇護のもとにある白い衣の民の平安が宣言されています。残念ながらここで言われている平安はまだ完全な形では訪れていません。あくまでもその成就は終末の待望のうちに残されているのです。まあ、だからこそ私たちは苦しむ時があるんですね。神様本当に私たちを見ていてくださるんだろうか。こういうありがたいお言葉をいただいていても迫害はまだ続く。そうではありますけれども、今を生きる信仰者が神の温かい眼差しのもとにあることを忘れることはできません。今見ていてくださるお方がおられるんです。どんな種類、どんな程度の迫害であっても信仰を持って生き続ける兄弟姉妹には必ず報いがあるんだと。そのために今主が見守ってくださる、覚えられているんです。その恵み、その慰めはすでに現在のものとして与えられているのであります。最後の御言葉はすごく心が熱くなるんですけれども、子羊が彼らの牧者になる。子羊というのはイエス様のことですけれども、これよくよく読んでるとちょっとおかしいんですね。子羊が牧者になるというのはある意味違和感というか滑稽さを感じるかもしれないです。羊が羊導くわけですよ。まあ実際にはイエス様なんですけども、ここは簡単に読み飛ばすことのできない御言葉です。強いお方なのに子羊のように弱くなってくださった、神の子なのに子羊のように死すべきものになってくださった、その低さと近さを身近に感じる次第、そのお方が私たちを導いてくださるんです。人の苦しみもわからないような、ただ強いだけで傲慢なリーダーが私たちを導くんじゃないんです。子羊のような子羊になってくださったお方が私たち弱さを引き受けて、弱さを知っていてくださるお方として導いてくださるんですね。子羊が導いてくださる先は命の水の泉に他なりません。そこで主を信じて生きる人生の中で背負ってきたあらゆる苦しみや悲しみが報われて慰めを受けるんですね。私たちの目から涙をことごとく拭ってくださる、その時が近づいている。私たちはそのゴールに近づきつつあるのです。一言お祈りいたします。天の父よ、あなたはヨハネを通して私たちに幻を見させてくださいました。いまだにあなたの支配を妨げる闇の勢力、闇の力はまだ力強く振る舞っているように見えるこの中でありますけれども、しかしあなたは勝利されているお方、その勝利を私たちにも分け与えてくださるお方、何よりもその勝利に向かう歩みの中で御子が私たちを導いてくださるとおっしゃってくださいました。主よ、どうか私たちの苦難すべてあなたから覚えられていること、そしてそれがすべて報われる日が来ることを信じつつ、どうかこの世の中私たち自身が光の子として力強く歩むことを得させてください。どうか多くの人々が白い衣の民に加えられますように、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。